もしもし。
あ、こんにちは。あ、
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
61歳です。
61歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
65歳です。
65歳。お子さんは？
男子が3人おりますが、3人とも独立してます。
はい、わかりました。じゃあ今ご主人と2人ですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。でどんな相談ですか？
はい、私は5年ぐらい前から視覚障害者になりました。
はい。
で、結婚して35年経つんですが、
はい、
主人は私の障害のことは分かってくれてるとは思うんですけど、
はい、
やっぱりなったものしか分からないっていう苦しみとか、
はいはいはい、
もどかしさとかあると思うんですけど、
はいはい、それはなかなか難しいことですね。
うん、そうですよね。
はい、
で、説明とかもしてもらえるんですけど、
はい、
これなんて書いてあるって聞いた時とか、はい、例えばお外に行ってる時とかに、
うん、
知らんとか言われたり、
はい、
そうなると私はとても悲しくなってしまうんです。
ああ、それはそうだよね。
で、まあ、視覚障害者といっても全然見えないわけじゃなくて、真ん中が欠けているというあの目なので、
はいはい、
例えば旦那さんがスマホを見ているねっていうのとかもわかるんです。
はい。
でも中の画面は全然見えないんです、
はいはい、
で私は今旦那さんのスマホのことをむちゃくちゃ気になってて、
はい、
ロックもかけていてマナーモードもしていてっていう旦那さんなので、
はい、
何か隠していることがあるんじゃないかなっていう思いがとてもあって、
は
い、で旦那さんですけど、
はい、
起床してから30分間だけしか時間がないんですけど、
はい、
その間に3回お外に行くんです。
はいはいはい、
で私が何してるのって、まあ、めったに行きませんけど行ったところで、
はい、
すぐに パッともうスマホを隠すという状況とかあったりするととても疑ってしまったり、でこの間も2人で旅行に行ったんですけど、
うん、
その私も全然旅行先で寝られなくて、
うん、
そしたら旦那さんが26年前に不倫をした相手の女の人の名前を〇〇ちゃんって寝言で言ったんです。う
ん、プレミアしたの何年前です？
26年前です。
昔の話ですね。
そうです、そうです。
はい、
でも、あの人の潜在意識の中にその人がいるんやなっていうのが、
はい、
私は見て取れたので、
はい、
私もいつも名前で呼んでってお願いしてるけど、
はい、
絶対に名前では呼んでくれなくて、
うん、
お前とか、おーいとか、おいとか言うんです。
はい、
だから私はまあ人権的に一人の人間として見られてないんやなっていう思いはずっと持ってるんですけど、
はい、
多分主人は私のことを気にして私がやきもちを焼くから今まで女の人の名前を何々ちゃんって言ったことがなかったんですけど、
はい、
その夢の寝言の中で言われたので、
はい、
旦那さんはその人のことをこうして呼んでやったのねって思っちゃったし、
うん、
その時にどんな顔して名前を読んだのかなと思って見に行ったら、
うん、
お布団をギュッて抱きしめてやったんです。もうその時に、
うん、
私のことは何々ちゃんって呼んでくれないのに、
うん、
その人のことは〇〇ちゃんって呼んでやるんやなって言って、
うん、
じゃあ私のことも〇〇ちゃんって呼んでよって思ったけれど、
うん、
その何秒か後にお布団を抱きしめているのを見て、
うん、
私には指一本も触れないのに、
うん、
夢の中でその人のことを抱きしめてやるんやなって想像してしまったんです。
うんうんうん、
だからとても悲しくなって、
うん、
その時に起こそうかなって思ったけれど、
うん、
起こしても夢の中のことやから何とでも言い逃れはできるから、
うん、
何も言わなかったんですけど、まあ朝に起きてきた時に、
うん、
〇〇ちゃんって寝言言ってたよって言ったら、
うん、
そうかって言われただけで何もそれに対してはスルーやったんです。
うん、
そんなことで私はとても旦那さんのことを疑ってしまっているところがあって、
うん、だからそれは疑うでしょうね。今の話を聞いてると
分かっていただけますか？もうとてもなんかね、疑ったらダメって思うんやけれど、
優しくされない。いや、疑ってダメと思えば思うほど疑いますよ。
はい、あ、そうなんですね。
うん、それで、うん、あなた、はいはい、そういういろんなことを今忘れようとしてるんでしょ？
そうですね、なんかもう
忘れようとしてると、
はい、
余計忘れられないですからね。
ああ、そうなんですね。
うん、 記憶には2つあって、
はい、
インテレクチャルメモリーって知的な記憶と、はい、エモーショナルメモリーって言って情緒的な記憶と
2つあるんですね。
それで知的な記憶で忘れても、
はい、
感情が覚えちゃってるんですよ。だからむしろそういうその忘れよう忘れようなんとしないで、
はい、
少しそのままの気持ちをご主人に話すっていうことは難しいんですか？
例えばね、
うん、
言ってもすぐに逆切れされてしまうんです。また疑ってるんかっていう感じで言われちゃうんです、
うん、
だからもう私はこらえるしかないんです。
よくないね。
そうなんです。
ご主人は65歳って言いました？
はい。
まだ定年になってないんですか？
お仕事は定年になってから違うお仕事を始めました。
その違う仕事を始めてきてご主人ったら劣等感強い？
ありますね。
で、うん、今日のあなたの相談というのは、
はい、
このご主人とどう付き合ったらいいかということ、それとももうそろそろ別れようかということ？
別れるっていうのは私にとって、
うん、
寂しいって思ってしまうし、でもこのままの状況で死ぬのは嫌やって思ってるんです、
うん、
だからいつかは仲良くなりたいなって思ってるんですけど。
今日の相談っていうのはどうしたら仲良くなれますかっていうことね、はい、
そうですね。私の気持ちを分かってもらえるでしょうかとかいう感じですかね。
非常に難しい質問ですねっていうのが、はい、あなたの気持ちをよくわかるためにはね、
はい、
ご主人が劣等感がなくならないといけないんですよ。
そうなんですか。それは難しいですよね。
だから大変今日は難しい質問だと思うんですが、
そうなんですね、
今日はですねスタジオに弁護士の塩野谷孝之先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
先生こんにちは、よろしくお願いいたします、はいはい、
結局そのご主人にあなたはやっぱり好かれたいわけですよね。
そうです ね、
それで、はい、ご主人がまあ今付き合ってる人がいるのかどうかっていうのは分かりませんけれども、
はい、
少なくとも心の中にそういう人がいるということがあなたとしてはまあ我慢ならないと、
はい、
いうことなんでしょうけれども、
はいはい、
もしねご主人がその相手の女性に対してね、
はい、
何らかのその好意を抱いているんだとすればね、はい、それは多分そのさっき加藤先生がおっしゃったねご主人の劣等感っていうのを満たしてくれるような人が多分どっかにいるんでしょうね。
あ、はい、
うん、でそうだとするとね、
はい、
あなたがそのご主人を責めれば責めるほどね、
はい、
ご主人の劣等感っていうのは膨らんでいくんだと思うんですよ。でご主人としてもそれが嫌なんで逆切れされるんだと思うんですよね。だからね、
はい、
まあそういうなんかこう浮気とか不貞行為とかそれを理由にね別れたいっていうんだったらね、まあそれはそれでいろいろな方法はあるとは思うんですけれども、
はい、
あなたがそのご主人と仲良くなりたいっていうんであれば、
はい、
どうやったらそのご主人のね劣等感を少しでもね解消してあげられるのかっていう、そういう観点からねご主人に接してみないといけないんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
うん、別にそのお世辞を使って持ち上げたりする必要はないですけれども、まあ、ご主人がの心の中にいる女性よりもあなたといる時の方が心地よいというんでしょうかね、
はい、
うん、そういうふうになることによってご主人の心をこちらに振り向ける以外にはね、
はい、
方法はないと思うんですよ。多分攻めれば攻めるほどねご主人は固くなりになって自分のことを攻撃してくる女なんか嫌だっていうようなそういう方向にどんどんどんどん行ってしまいますから、
あ、
うん、だからね、あなたとしては非常に苦しい、責めたくなる気持ちもよくわかるんですけれども、
そうなんです、毎日が苦しくって、うん、もうなんか一緒にいてても辛いんですよね、
うん、そこででもね、うん、ご主人を責めることは多分何の解決にもならないのかなと思う、
うん、あ、そうなんですね、
はいはい、私のことを好きでいてほしいと言うんであれば、
はい、
ご主人を責めるんではなくて、
はい、
そのご主人があなたのねいいところを見てくれるようにあなたが振る舞うしかないんじゃないかなと思うんですよね。それでもご主人が逃げていくようだったらね、
うん、
場合によっては離婚とかそういうことも考えなければいけないかもしれないけれども、うん、
はい、
あなたとしてはこのご主人のことがまだ好きだし、 仲良くなりたいんであればそれが多分一番必要なことなんじゃないかなと私は思います。
そうなんですね、
はい、特にね定年退職した後のね男性っていうのは、うんはいまあ、それまでね部下から持ち上げられて、
はい、
なんとなくこう優越感を持ってたのがそれが多分なくなって、
はい、
そういう中でね家庭においてね奥さんから責められるというのは、はい、やはりご主人なりに落ち込んでいってしまって、うん、なんとなくその癒しを求めてね、
はい、
他のね女性のところにこう心が動いてしまったりっていうことはこれはよくあることだと思いますので ね、
あそうなんですね、うん、
だからあなたとしては少しでもね、はい、ご主人をこう認めてあげて、
はい
うん、長い間仕事をして頑張って家庭を支えてくれて3人の子供も育ててきたわけですから、
はい、
ご苦労様というようなね気持ちをね伝えてあげるようにして、
はいはい、
ご主人が少しでもこの女性と一緒になってよかったというふうに思えるようなそういう家庭をね、
はい、
作るようにしてあげた方がいいのかなと思います。
はい、心地よい空間を作るように努力したらいいんですよね。
そうですね、
お家に帰ってきた時にね、はいはい、分かりました。
白根先生にいい話伺いましたね。
はい、
大変難しいことで、
はい、
ご主人を批判することで解決することではないんですよね、
はい、ああ、そうなんですね。
むしろご主人が今求めているのはね、所属感だと思うんですよ。
はい、
今の話聞いてると、
はい、
孤独感が強いんですよ。
ああ、そうなんですね。
だから劣等感もそれから来てるんだろうと思うんです。
はい、
だからあなたの方からね、
はい、
私はあなたの妻ですよ、私たちですよっていうそういう感情をご主人が持つと、
はい、
おそらく今までになかった安心感をその時にふっと持つと思うんです。
ああ、そうなんですね、
うん、確かに布団を抱きしめていて寝言を言っていたっていうようなのを見るとね、
はい、
それは辛いと思いますよ。
とても辛かったです。もうすぐに叩き起こして怒りたかったです。
そりゃそうでしょうね。だからあなた本当に今人生の試練なんですよ、60になって。
はい、
この試練を乗り越えられるか乗り越えられないか、
はい、はい、
で具体的な方法としては、
はい、
ご主人と自分との関係というのは私という関係ではなくて私たちという関係なんだと。
そうですね、私たちって言ったことがないです。そういえば
おそらくね、うん、私たちという感情を持ってくれれば、
はい、
ご主人は安心感を持って、
はい、
スマホで隠したり何だっていうことはなくなると思いますよ。
ああ、そうなんですね。
私たちという感じが強ければ隠す必要ないんだから、
う
ん、
そうですよね、共同体って感じですよね。
そうそうそう、今言った共同体なんですよ。共同体意識が劣等感を救うんですよ、う
ん、ああ、そうなんですね、
うん、
はいはいはい。
であなたとにかく視覚障害者でね、
はい、
今立派に立ち上がってこれ大変なことですよ。
はい、
辛いけれども、
はい、
まだ61歳ですから、
はい、
これから素晴らしい人生が待ってますから、
はい、はい、そうなるように努力したいと思います。
きっと未来は開かれます。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、加藤先生ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、塩内先生もありがとうございました。失礼いたします。
苦しみは解放と救済につながる。